ください。聖書をお読みします。最初は旧約聖書イザヤ書57章14節から21節までです。旧約聖書の1155ページ。と旧約聖書1155ページ、イザヤ書57章の14節以下、と下の段の最後の行からお読みします。主は言われる。盛り上げよ、土を盛り上げて道を備えよ。私の民の道からつまずきとなるものを除け。高く崇められて永遠に増し、その名を聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれて、へり下る霊の人と共にあり、へり下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。私は常しえに責めるものではない。永遠に怒りを燃やすものでもない。霊が私の前で弱り果てることがないように、私の作った命あるものが、貪欲な彼の罪を私は怒り、彼を打ち怒って姿を隠した。彼は背き続け、心のままに歩んだ。私は彼の道を見た。私は彼を癒し、休ませ、慰めを持って彼を回復させよう。民のうちの嘆く人々のために、私は唇の実りを創造し与えよう。平和、平和、遠くにいる者にも近くにいる者にも、私は彼を癒すと主は言われる。神に逆らう者は巻き上がる海のようで沈めることはできない。その水は泥や土を巻き上げる。神に逆らう者に平和はないと、私の神は言われる。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書8章の34節35節をお読みします。新約聖書の77ページ段落の途中ですけれども、マルコによる福音書8章の34節35節をお読みします。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。と祈祷を下げます。天におられる主なる神様、私たちは今主イエスキリストの十字架を覚える受難節を迎えています。今ここで共に礼拝を守るようにあなたに招かれていますことを心から感謝します。私たちはこの地上で多くの困難があるにもかかわらず、あなたに生かされ、あなたに必要なものを日々与えられています。どうか私たちが神の国を目指し、共に希望を持って力強く前向きに歩んでいくことができるように導いてください。3月の11日に東日本で地震、そして津波、そしてまた原子力発電所の事故が起こりました。今も被災地に置かれている人たちが困難な状況の中で取り残されています。しかしあなたは私たちを本当に生かしてくださる方です。どうかあなたの力のもとに それぞれが与えられている命を守り、そして共に歩んでいく歩みを始めていくことができますように、共に力を合わせ困難を乗り越えていくことができるように、どうかそれぞれがそれぞれの責任をあなたの前で果たすことができますように、そしてあなたの御前の地を希望を持って勇気を持って力強く歩むことができるように、どうか導いてください。被災地だけではなく、多くの人たちが困難な状況に置かれています。この世界の中では一方において争いがあり、人と人とが武器を持って戦い合っています。また平和な状況にあると言われるそういう国々でも、いろんな人たちが弾圧を受けたり困難な状況に置かれたりしているところがあります。また繁栄している中にも貧しく困難な状況に立たされている人たちがいます。あなたがそれら一人一人をどうか顧みてくださいますように、また私たちもそういう人たちがいることを覚え、どうしたら共にこの地上で平和に歩み続けることができるのかを考えることができますように、そしてあなたに会って私たちが本当にそれぞれの場所で親しい交わりを得、またその交わりを限定されたものにしてしまうことなく、むしろ開いた交わりを持ち、困難な状況を共に乗り越えていくことができますように、どうか導いてください。この教会に集う者一人一人をあなたが顧み導いてください。また私たちに関係のある一人一人、そしてこの地上で共に生活をしている、そういった一人一人をどうかあなたが豊かな顧みのもとに置いてください。自分の平和、自分たちだけの繁栄を求めるのではなく、多くの人たちと共に力を合わせて歩んでいくことができるように、そして何よりもそのような私たちをあなたが祝福してくださるように、あなたに恋願います。病の中にあるもの、困難な課題を抱えているもの、また社会の中で取り残されたり、あるいは脇へ追いやられたりしているような人たち、その一人一人をあなたがどうか顧みてください。あなたに会って喜びのうちにこの新しい週も過ごすことができるように、どうか一人一人を導いてください。この礼拝に共に集うことができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。言葉というものは、それが使われる時代や地域によって、つまり社会的あるいは文化的あるいは宗教的な背景によってさまざまなニュアンスで使われます。たとえ同じ言葉でも、あるいは似ている言葉であっても、その背景を探りながら丁寧にその意味を明らかにしていかなければなりません。でも一方において、言葉ではいろいろな表現が使われていようとも、その言葉が指し示しているものは一つのもの、一つの事柄であるという、そういう場合もあります。先ほどお読みしました新約聖書の箇所を読む場合にも、そういったことを考えて読まなければならないと思います。マルコによる福音書8章の35節に、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのであるとありました。私のために命を失うこと、これは私というのは、この場合には主イエスですけれども、主イエスのために、イエスのために命を失うことということと、福音のために命を失うということは、これは表現は違うものでありますけれども、同じ一つのことを指していると考えることができます。マタイによる福音書、ルカによる福音書には、私のために命を失う者は自分の命を救うと そう書かれていますけれども、この福音のために命を失う者はというようには書かれていません。実際にイエスがどのように語ったのかということははっきりしません。必ずしもこの言葉を2つ並べて語ったのではないということも言えるかと思います。でもいずれの福音書にも共通して語られていることは、私のためにイエスのために命を失う者は自分の命を救うことになるのだという、そういう事柄であります。で、このイエスのために自分の命を失うということは、これは一体どういうことなのでしょうか。で、その35節で語られていることが、その実際の内容が34節にあると考えることができます。そこで主イエスは、自分を捨て自分の十字架を背負ってイエスに従うようにと勧めています。34節の言葉は、何々しなさいという命令形の言葉がここで記されています。35節はそれとは違って、平常の普通の文章で書かれています。自分を捨て自分の十字架を背負ってイエスに従いなさいと。で、そうすることによってイエスのために命を捨てる、そのものこそ自分の命を救うことになるのだということがここで語られています。で、それでは命を救うということは一体どういうことなのでしょうか。救うあるいは救いという言葉は日本語でもさまざまな場面で使われます。日本語においては、第一に地震や台風などの災害に遭った人たちの命を救い出す、救出するという意味で使われます。困難な状況から救い出すという、そういう意味でも使われることがあります。また第二に、この世を救う、あるいは世の中を救うというように、世直しという意味で使われることがあります。この世そのものを救うという意味です。そして第三に、この世から離れて、この世から救われて、それこそ極楽浄土に行くとか、それから人間は来世において救われるんだというように、この世から脱出して、別の理想的な世界に行くことが救いであると、そういう意味で使われることがあります。で、それではキリスト教ではあるいは聖書では救いというのはどういう意味なのでしょうか。天国に行くということも、これも救いであります。天国に行くということが救いであるとするならば、人間はこの世界から救い出されて天の国へと行くことになります。で、しかし例えばヨハネによる福音書の3章の17節には、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるというふうに書かれています。世が救われるということは、この世から誰かが、一部の人たちだけが救われて天国に行くということではなくて、この世の中、この世界そのものが救われるんだという、そういう意味であります。聖書ではそういう意味でも救いという言葉が使われています。洗礼を受けて信仰者になるということが救いであると考える人もいます。それもその通りであります。主の世においては、私たちはいつも我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえというふうに祈ります。この場合には、悪より救い出してくださいと、悪から救われるということも、これも救いです。そしてイエスはこの地上でさまざまな活動を続けられたときに、多くの人たちの体や魂を癒しました。体あるいは心の病を癒すということも、これも救いであります。で、救いあるいは救われるということは、 ある一つの状態から別の状態になると、あるいはある環境を出して別の環境に移るという、そのことを指すのではなくて、むしろ救うということで大切なことは、神様の力に触れ、神様の力によって支えられ、生かされ、癒されるということだと私たちは考えることができます。人間が神様に出会い、教会に導かれ、洗礼を受けるということも神様の救いです。一生の歩みを終えて天国に行くことも神様の救いです。でも決してそれだけが救いなのではありません。被災地の瓦礫の山から救い出されるということも、あるいは困難な状況、絶望状態、不安から逃れることができるということも、これも救いであり、私たちの命が救い出されることなのだと言えると思います。神様はすべての人たちが救われることを望んでおられます。で、このことは決して神様がすべての人たちが教会に来ることだけを望んでいるのであって、教会に来ない人たちはどうなっても構わないというようなことではありません。神様は自然の災害にもかかわらず、そこで生き延びることができた人たちが一日も早く必要なパンを得て、希望を持って歩んでいくようになることを望んでおられます。そしてそのために、私たち同士もまた助け合い、共にパンを分け合って歩むようになることを望んでいます。大切なことは、神様が私たちを生かそうとしておられるということです。神様は決して人間を裁くために自然の災害を引き起こす方ではありません。災害を神様の裁きだというふうに考える人がいますけれども、それは間違いです。自然の災害そのものは誰の責任でもありません。神様の責任でも人間の責任でもありません。自然というものは人間の力を超えているものだと言えます。そしてそういう自然の中に私たちが生かされている以上、災害というものは避けられるものではありません。でしかし大切なことは、そういう中にあっても私たちは共に助け合って生きていくことができるということです。そして神様はそのことを望んでおられると、そのことを望みながら私たちに働きかけていてくださるということです。神様はすべてのものを生かすために力を振るっていてくださいます。すべての人たちに太陽を昇らせ、雨を降らせてくださいます。必要なものを備えていてくださいます。で、その神様の恵みの中に生きる、その神様が私たちを生かし、そして私たちのために与えてくださるものを私たちが受けて、共に分かち合いながら生きていくということが大切なことだと言えると思います。自然の災害については、これは改めて丁寧に聖書を、特に創世記の最初の箇所などを読み進めていく必要があるのではないかと思います。でも、いずれにせよ神様は人間を生かす、そのために力を振るっているのであって、私たちはこう震源地震とかいろんな災害にあったとしても、その神様の御心を捉え、そして私たちも共に生きる、そして命を大切にしていく、そういうことのために助け合っていかなければならないのだと言えると思います。で、神様はすべての人たちに命を与えてくださり、生きるに必要なものを与えてくださる方です。 神様はすべての人たちを招いていてくださいます。まあ、それなのになぜイエスはここで自分を捨て、自分の十字架を背負わなければ自分の命を救うことにはならないと、まあ、そう語ったのでしょうか。で、まず自分を捨てるということはどういうことなのかを考えてみたいと思います。私たちはどうして自分を捨てなければならないのでしょうか。で、それは私たちが力があればあるほど、能力があればあるほど、自分の手で何かをしようと考えてしまうからです。自分の知恵や力を頼みに何かをしようとすると、周囲にいる人たちの手を借りたり、意見を聞くことがなくなってしまいます。そして、独りよがりな歩みを始めるようになります。神様の声を聞かなくなり、神様の力に頼ろうとはしなくなります。それでも自分一人の力で何とかやって生きる、あるいは相手のためにもなるのだと言えば、それはそれで良いことなのかもしれません。で、しかし、自分の知恵や自分の力を頼みに行動するようになると、私たちは弱い存在ですから、どうしても自分の都合を優先させて行動することになります。独りよがりな行動が自分の思い通りの行動となり、自分にとって都合のいい、あるいは自分が利益を得るような、そういう行動へと変化をしてしまいます。で、そういう独りよがりな行動をする、自分の思い通りに行動しようとする人たちが今度は指導的な立場に立つと、まさに悪循環が起こります。それぞれが自分自身だけのことを考えるようになり、そして共に生きていくということは不可能になってしまいます。そして何よりも神様に生かされ、助けられ、用いられていくということがなくなってきてしまいます。で、それでは自分の十字架を背負うということは、これはどういうことなのでしょうか。主イエスが十字架に至る苦難の道を歩んだように、私たちもまた苦難の道を歩むということです。で、しかしイエスは決して自ら好んで苦難の道を歩んだわけではありません。どうしてイエスは苦難の道を、十字架に至る道を歩まなければならなかったのか、そのことを考えてみる必要があります。主イエスが味わった苦難というのは、これは主イエスが味わおうとした苦難ではなくて、どこから発生しているかというと、私たちのこの人間の社会がもたらす苦しみや悲しみのことです。イエスが負った苦難というのは、私たちがこの世で味わうさまざまな苦しみや悲しみのことです。もしイエスがこの世に深入りせず、この世の争いごとから身を遠ざけ、安全な場所で静かに生活をしようとしたら、苦難の道を歩むことも十字架に至ることもなかったはずです。しかしイエスはこの世を逃れ、別の世界に生きようとはしませんでした。むしろこの世のただ中で歩もうとされました。この世を逃れて別の世界で生きようとしたのではなくて、まさにこの世のただ中で神様の力に生かされ、そして神様に守られながら歩んでいくという道を選びました。それは喜びに満ちた、力に満ちたものであったと言えると思います。なぜなら神様が守ってくださるからです。でも主イエスはその神様に守ってくれるその道を、まさにこの世のただ中で歩もうとされました。この世のただ中で歩むということは、それはさまざまなことで苦しみや悲しみを身に受けなければならないということを意味します。そしてイエスはこの世の苦しむ人たち、多くの困難な問題を担う人たちと共に歩もうとされました。 十字架を背負うということは、これは別の言葉で言うならば、この世から逃げないということを意味すると考えることができます。この世に関わりを持たないで、自分だけ安全な場所に生きようとしたら、それはそういう生き方も可能なのかもしれません。でも、この世に逃げずに、この世のいろんな矛盾の中に生きようとしたら、私たちはどうしても十字架を背負わざるを得なくなります。十字架を背負うということは、人を見捨てないということでもあります。人と関わりを持たなければ、私たちはおそらくいろんなトラブルに巻き込まれることもないし、いろんな悩むこともないのではないかと思います。私たちの悩みとかトラブルとか不安の大半っていうのは、いやほとんどは人との関わりの中で生じてくるものではないかと言っても差し支えないと思います。自分だけ安全地帯で、そして人と関わりを持たずに生きていくのではなくて、この世の矛盾の中に自分の身をさらす、この世のただ中で生きていくとしたら、私たちは十字架を背負わなければならなくなります。自分自身が苦しまなければならなくなります。しかし、この世のただ中に立って、その場所を踏みこたえ、そこで神様の力に生きると、そしてそこでさまざまな人たちと共に力を合わせて、助け合って歩んでいく、決して周囲にいる人たちを見捨てずに関わりながら、しかしそのことでたとえ苦しいこと、悲しいこと、いろんなことが起ころうとも、でも人を見捨てることなく共に歩んでいくということが大切なことではないかと思います。主イエスは決してこの世から逃れようとはしませんでした。そして主イエスが私たちに示してくださった道というのは、決してこの世から逃れていく道ではありませんでした。人を見捨てて自分だけ幸福な場所に浸ろうという、そういう道を神様は、イエス様は示してくれたわけではありませんでした。その主イエスは人と関わり続け、そして何よりも愛を持って相手を受け入れ、共に生きようとされました。もし十字架を掲げる教会が自分たちだけのことを考えると、自分たちだけの安全を考えるとか、自分たちだけが栄えることを考えるとしたら、これはおかしなことであると言えると思います。十字架を背負うということは、この世の困難な状況のただ中に身を置いて、そしてこの世に生きる人たちを見捨てず、さまざまな課題を共有し、共に神の力に生きるということです。一人では生きないということです。多くの人たちと共に、そして何よりも神様の力のもとに生きるということです。危険だから、危険から身を避けるんだと、危険から身を避ければ楽に生きることができるのかもしれません。人と関わらない、あるいは表面的にだけ付き合っているというのであれば、そんなに問題もなくどうにか生きていくことができるのかもしれません。逆に人と関わることによって、いろんな面倒なことが起こったりとか、それから苦しまなければならないことがあったりするということになるのかもしれません。でしかしそこで人と関わることによって、そしてまさに自分を捨て十字架を追って歩むときに、私たちはイエスと共に歩むことができる、私たちと共に歩んでくださるイエスが私たちを支えてくれるのであります。そして共に神の力のもとに生きることができるようになります。自分一人のことを考えるのではなくて、共に生きる、そして十字架を背負っていくという、その時に私たちは神様と共に神様の前で生きることができるようになる、そして何よりも神様の力に生きることができるようになるのです。神様の力、それは私たちに救いをもたらす 圧倒的な力です。そしてその神様の力に触れながら、その神様の力に生かされながら生きるということが、それが救いということだと思います。私たちの命が救われる、それは今ここで神様の力に触れることによって起こることです。そしてそういうのは私たちがやがて生涯を終えて神様のもとに召されていく、その最後の時にもその神様の圧倒的な人を生かす力に触れて、私たちは生涯を終えることができる、そして神様のもとに召されていくのだと言えると思います。でもその救いっていうのは、そのどの場面か、人生のどの場面に起こることかということ、そのことが問題なのではなくて、神様の力に、圧倒的な力に生かされるということです。共に重荷を負いながら、逃げることなく、そしてまた見捨てることなく、共に生かされる道を歩んでいきたいと思います。その道というのは、やはり困難が起こる、そういう道であるかもしれない。でもそういう困難な状況の中にあっても、神様が私たちを力強く守り導いてくれる。だから私たちは困難な道であったとしても、でも主イエスキリストが守ってくださる、神様が守ってくださる、その守りのうちに生きることによって、それは決して困難な道ではないと、むしろ本当に生きることの喜びを味わい、そして共に生かされて歩む、そういう歩みであるということを私たちは確信することができます。祈ります。天の主なる神様、主イエスは十字架に至る苦難の道から逃げ出すことはしませんでした。自分に出会ったさまざまな人たちを見捨てることはありませんでした。自分のために生きるのではなく、最後までこの世とともに、また多くの人たちとともに歩もうとされました。その主イエスに従って歩んでいくことができますように。あなたの力に生かされ、あなたの力によって共に支え合って歩むことができますように。あなたの生かす力、あなたの救いの力、その力のもとに常に私たちが日々歩んでいくことができるように、どうか導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続いて賛美歌の448番と448番を歌いましょう。